お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は副放射線技師長の西田博之さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は西田さん、放射線についてということでお話を伺うんですけれども、はい、放射線の治療とか、検査が主になるんでしょうか。
はい、そうですね、はい、検査になりますね。
はい、その辺のことをじゃあお話よろしくお願いいたします。
はい、放射線の検査や治療を受ける方の中にはですね、はい、不安のある方が結構いらっしゃいます。
うん、
体に悪い、髪が抜ける、
はい、
ただ漠然と怖い。
そうですね、
はい、あまりいいイメージはないかと思います。
ないですね、
はい、まあそれらの理由はですね、放射線が目に見えないものだからではないでしょうか。
そうですね、
はい、まあ検査室内に放射線が漂っているのではないかとか、
はい、
検査後に赤ちゃんを抱いても放射線の影響がないかなどの質問される方もいらっしゃいます。
あ、そうなんですね、はい、
結構多いです。
そうです、はい、じゃあもうこの話はこれから聞くと分かっていくっていう感じですかね。
まあ、分かっていただければいいと思います。
はい、
はい、で、まあ、RI とか PET とか言われるですね、
はい、
放射線を出す薬を注射する検査の時にはもちろん体から放射線が出ています。
うん、
ですがそれ以外の検査では X 線が体から出ることはありません。
うん、ただ今 RI や PET というふうにお話があったんですけれども、ちょっとそれはどんなものなんでしょうか。
うちにはですね、PET の検査はないんですが、RI の検査をやってまして、
はいはい、
転移、骨に転移のある方とかの転移を探すために、
はい、
注射を打って、
はい、
その骨に集まる、転移した場所に集まる薬を打って、それをカメラで撮影してする、検査をするという検査になります。
そうなんですね。骨に転移しているかどうかを確認するために注射をする。
そうですね、
はい、
注射をして、
注射ですね、
はい、転移をしたところに集まる薬を注射する、
うん、
は
い、そうなんですね、はい、そういう検査があるんですね、
はい、そういう検査もありますね、
はい
はいはい、まあ、そういうことで、そういう検査以外はですね、体から出ることはないので、その点はもう安心してくださいと言いたいですね、
はい、
私がですね、そういう最初言われたような質問をされたらですね、
はい、
放射線は蛍光灯の光と同じと考えてくださいと説明してます、電気を流すと光って、
はい、
電気を止めると暗くなります、
はい、
でそこには何も残りません、体に当たった光が電気を消しても光り続けることはありません、だから放射線もそこに残ってたり体から出てくることはなく安心していいです。
そうなんですね、残るっていうことはないということなんですね。
はい、そうですね、
はいはい、じゃあこれで少し安心しました。はい、
はいはい、ではですね、病院で受ける X 線撮影などの放射線検査では何に注意するかというと、
はい、
それはどのくらい放射線を浴びてるかということになります。
放射線というとね、ドキドキしますね。はい、
はい、ですけども、その話をする前にですね、
はい、
病院などで行われている放射線検査以外にも皆さんが放射線を浴びていることはご存知でしょうか。
って感じですね。
はい、
普段ですか。
はい、普段もう日常生活をしている中でも毎日皆さん放射線を浴びています。
そうなんですね、
はい、そうなんです。これはですね、自然界からもう放射線を絶えず浴びていて、
はい、
年間どれくらい放射線を浴びていると思われますか。
と
言われてもちょっとよくわからないですよ ね、
ちょっと想像がつきません。
そうですね、最近耳にする単位でですね、
はい、
世界の平均で見ると年間 2.4 ミリシーベルト、
はい、
日本の平均は 2.1 ミリシーベルトと言われています。この確かに数値言われてもピンとこないんですけども、
はいはい、
胸の X 線撮影では1回あたり約 0.06 ミリシーベルトの放射線を受けますので、
はい、
生活をしているだけで胸の X 線撮影を約35回分、
はい、
それを1年間に受けていることになります。
ああ、 35回も受けませんね。
ですね。
普通に
生活していれば35回、まあ病気になって入院すれば、
あ、
まあ、そういうことも、
まあ、まあ
はい、考えられますけど、まあ普通に生活してらっしゃる方はですね、
はい、
考えられないですね。
はい、はい、あ、じゃあ本当にちょっとしたものなんですね、はい、X 線の撮影とかは。
はい、
はい、
そうです。まあ、でその中でですね、自然放射線にはどういったものがあるかといいますと、
はい、
その内訳として宇宙から降り注ぐ宇宙線が 0.3 ミリシーベルト、大地から受けるものが 0.33 ミリシーベルト、食物から 0.99 ミリシーベルト、まあ、空気中からですね 0.48 ミリシーベルトとなってます、
はい、空気中からもなんですね。
あ、そうなんです。
あらゆるところから受けてるんですね。
そうです、あらゆるところから受けてます。
へえ、はい、そうなんだ、
はい。まあ、この放射線量はですね、
はい、
場所によって異なっていて、
うん、
日本では特に自然放射線が高いって言われる地域はありませんが、
はい、
ラドン温泉で有名な三朝温泉のように、はい、土壌にラジウムを多く含んでいる場所では、はい、若干放射線量が高くなっています。
うーん、
若干ですね、
ええ、
で逆に関東ローム層で覆われた関東平野は大地からの放射線が遮蔽されてますので、
はい、
放射線量は低い傾向にあります。
お、この地層によって出てくるのが
遮蔽される、
はい、塞がれるという意味ですね、
はい、
そういうこともあるんですね、
はい、で、
うん、
私たちが住んでる沖縄はですね、
うん、
まあ、日本の中ではまあ低い、どちらかというと低い地域になると言えますね、
うん、あ、そうなんですね、はい、はい、
まあ、海外とか見るともっと放射線の高い地域があって、インドのケララ地方というところは9ミリシーベルトと日本の数倍の放射線量になっているところもあります。
高いですね、
はい、
ここに住んでたらちょっとすぐにね、放射線なんか影響がありそうな感じですね、
はい、まあ、そう思われるんでしょうけども、うん、まあ、そのような光線量の地域の疫学調査などからこれまでのところがんの死亡率や発症率の顕著な増加は報告されていないということになってます、
うん、あ、そうなんですか、
はい、だから、まあ、自然に浴びる放射線ではもう、
うんうん、特に心配するほどではない、はい、
ということですね。
うーん、そうなんですね、はい
はい、でまたですね、
はい、
自然放射線は高度、地上からの高さによっても違いがあって、
はい、
飛行機で東京ニューヨークの間を往復すると、約 0.15 ミリシーベルトの宇宙線を浴びます。また富士山の山頂では宇宙線の影響で平地の5倍、うん、宇宙線が平地の5倍になると言われてますね。
うん、あ、そうなんですね、はい、でも5倍になったとしても先ほど言ったように自然界から受けるものはそう大した影響はないという。
あ、そういう、はい、そういうことになります。
そうなんですね、
はい、
そうだったら富士山に登れませんもんね。
はい、そうです、そうです、もう全然登っていいと思います、気にせずに、
はい
はい、
うん、
で、まあ、このようにですね、我々は絶えず放射線を受け続けているわけですが、
うん、
体への影響は全く感じませんよね、
うんうん、そうですね、はい、分かりませんでした、
はい、しかし大量の放射線を受けると体に影響が出てきます。
うん、そうですよね、は
い、例えば風邪などをひいた時に白血球の値が変化しますが、
うん、はい、
同じように放射線を250ミリグレー以上受けると変化します。
はい、まあ、250ミリグレーっていうのがこの単位の呼び方なんですね。
そうなんですね、
はい、
まあ、単位は違って意味合いも違うんですけど、まあ、シーベルトとまあほとんど同等の単位だと思って差し支えありません、うん、この場合ですね。
じゃあ250ミリシーベルトみたいな、
まあ、はい、みたいな意味合いで考えていただいて、はい、はい、いいと思います、はい、
それ以上受けると、
はい、白血球が変化する。
あ、はい、そうなんですね、
はい、
うん、
250ミリグレー以下だと白血球の値は変化しません。
うん、
まあ、その250ミリグレーっていうとどんな値かというと、
はい、
まあ、先ほど言った胸部撮影に換算しますと4000回分以上
4000回、
はい、
はい、
胸部 CT だとまあ36回分以上の量を広範囲に一度で受けてしまうと影響が出てくるというような量になります、
はい、あ、なるほど。もうこれはもうそんなことはほぼないでしょうし、
はい、
本当にね、事故があってっていうような、はい、そこじゃないとこんなことはないですよ ね、
そうですね、
通常でと、はい、はい、
またですね、
うん、
人間の体は修復機能を持っていますんで放射線で何らか影響を受けたとしてもですね、うん、重度の影響でない限り修復するということが、はい、
そうなんですか、
修復する能力があるんですね。
へえ、はい、修復する能力もあるんだ、
はい、
すごいですね、
はい、
へえ、じゃあ本当にもうさっきのね、東日本大震災のような形の放射線でなければ、
そうですね、
通常のね、
はい、
そんなに心配することはもうない、はい、ということですよね、は
い、ないですね、
はい、
またがんはですね、うん、まあ、浴びる線量が増えるにつれて発がんする確率が上昇します、
うん、はい、それはね聞きますね、はい、
また逆に線量が減っても発がんの確率はゼロにはなりません、
うん、あ、そうなんですか、
はい、がんは浴びる量が増えると確率が上がっていくという性質があります、う
ん、はい、なるほど、はい、あのがんになる方は別に放射線をたくさん浴びなくってもなる人はなっちゃうというところなんですね、
は
い
は
い、
まあ、でも確率は上がるので、うんうん、まあ、できるならば浴びない方がいいよっていうことになりますね、
は
い
はい、でもゼロでもがんはそうです、ね、確率はゼロにならないという、
はいはい、そうなんです、もう全く浴びなくてもゼロにはならないですね、うん、
そうなんですね、は
い、まあ、まあどうしてゼロにならないかというとやっぱ生活習慣とかいろいろありますんでね、うんうん、まあ、生活習慣によりですね発がんのリスクっていうのがありますが、
うんうんうんうん、
喫煙者はですね、はい、タバコを吸わない人と比べて 1.6 倍、
うん、
飲酒はですね飲まない人と比べて 1.4 倍になると言われますね
すごいですねこれは、まあ、通常浴びてるねその放射線、うん、と比べ物にならないぐらいの、
そうですね、まあ、複数のですね説はあるんですけど、
はい、
まあ、受けた放射線の量が増えるに従って、うん、まあ、確率が上がると、
はい、
で、まあ、喫煙のリスク、喫煙によるリスクと同等の放射線量は、
うん、
1000ミリシーベルトから2000ミリシーベルトと言われています。
はい、
胸部撮影がですねまた先ほどと同じように例えますと1万回から3万回分に相当しますね。
そんなになるんですね。
はい、もうタバコや飲酒の方が発がんに対するリスクが高いと言えますね、
はい、うん、ちょっと考えちゃいますね本当に、はい、うん、
まあ、またですね、はい、運動不足とかあの塩分の多い食事をですね食べることによって、
はい、
まあ、リスクもまたありますんで、まあ、それと同等の放射線量は200ミリシーベルトから500ミリシーベルトと言われてます、
うん
うん、これは今ですね胸部撮影3000回から8000回分に相当しますね。
うん、はい、まあ、これ食物でもこんなに高くなるわけですね。
そうですね、
がんになるっていう、ね、
はい、
確率がもうそれが、ね、胸部撮影の何ですか3000回、
はい、
そんなね通常はありえないような数字と比較されちゃうと、
はい、
いかに食生活とタバコと酒がまずいかという話になっちゃいますね。
そうですね、本当乱暴な言い方をすればですね、うん、まあ、胸部撮影をね 1,2 枚撮影することを気にするぐらいならですねもう公園に散歩に行ってですねあの運動不足を解消した方がいいと言えるかと思います。
なるほど本当にそういうあの企画の仕方ってあまり聞いたことがないので、はい、びっくりしますね、はい、本当に。へ、
はい、まあですね、まあ、今までの話の中でですね、うんうん、まあ、私たちがこのように医療機関で用いられる放射線検査はですね放射線の知識を持った有資格者が人体の影響やリスクを考え有益な医学的情報が得られる範囲内で線量をできるだけ小さくするようにですね、うん、
はい、
あの撮影条件や撮影範囲の最適化を行ってます、
うん、
そのためもう心配することなくですね、うんうん、あの病院での、あの放射線検査を受けていただいていいと思います。
うん、なるほど、
はい、
そっか、やっぱり放射線っていうと皆さんちょっとあのいろんなね知識がちらちらと入って、うん、やっぱり怖いというだけのイメージしかない、うん、でもちゃんと知るともうね、普通に放射線っていうのは日常であるしそれをあの修復する能力も自身本人ね、人間は備わっていて、はい、それ以上の、ね、大変な量を浴びない限りは大丈夫だし、
はい、
さっき、ね、あの比べていただいたように2000回とか3000回とか、
はい、
何万回とか、うん、もうそういうレベルのものなので、うん、もう大丈夫だということで、
はい、
ね、皆さん、はい、あの認識を、ね、新しくしていただければいいかなというのを、ね、
はい、
今日分かりましたね、はいはい、あの先生はここあの沖縄病院でこうやって日々検査されてると思うんですけれども、
はい、
なんかそう検査をされていて、
はい、
何かちょっとこういったのが変わったことがあったなとかこれはちょっと残ってるなとかっていうのあります？
そうですね、まあ、あの、まあ、CT の検査をしている時ですね、うん、まあ、お腹の不調を訴えられた患者さんが、まあ、お腹の CT を取ったんですけど、
はい、
まあ、それであの肺の下の方がちょっと映ってまして、
うん、はい、
まあ、肺の下の方も撮影するんですけど、うん、まあ、そこにまあ、結果としては肺がんが何か見つかって何かあるなっていうことで検査したら肺がんだったということで手術をしてまあ初期の肺がんだったんでま
あ
ちゃんと 治療もできて再発もなくっていう方はいらっしゃいましたね、
うん、あそうなんですか、はい、いやちょっと、まあ、そこのね調べているわけではなかったんだけれども、はい、見つかってという、はい、あでもそれはちょっとなんか嬉しいですね、
はい、不幸中の幸いというかまあ何でしょうね、うん、まあまあ、なかなか難しいところですけどね、うんはい、
でも偶然にそれを見つけて、
はい
ね、元気になられたということでしたらやっぱりそういうのはね受けておくべきなものでもありますね。
そうですね、まあ、だからといって、うんまあね、あの全身取るわけにもいけないんでですね、うんうんまあ、そういう、こう不調があってたまたま見つかるとかいうこともありますんでね、うんはいまあ、何かあればもうちょっと不調があればですね、
はい、
受診していただければと思いますんで。
そうですね、はいはい、では皆さんあの怖くなくなったと思いますので、はい、ぜひ、ね、心配なさらずに検査はあのちょっと怖がらずに行かれた方がいいかなと思います、
はい
はいはい、西田先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。